あ初めに祈りましょう。天道様、イエスキリストの御名によって祈ります。そして今お願いしたいんですけれども、今から御言葉を読んで、そしていろんな説明を聞いて、そしてそれで終わってしまうのではなくて、本当に新しい世界、あなたと共に生きる方法、それが理解して、そして経験することができますように、どうぞ私たちの中に働いてください。集中力も与えてください。お願いします。邪魔者が入ってこないように守りをお願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はそのガラティアの2章の11節から20節までの続きなんですけれども、まずはじめに読んでくれますか。11から20までお願いします。
ところがケパがアンテオケに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながら、ユダヤ人のようには生活せず異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。しかしもし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれどももし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
OK、 この手紙の中では手紙を読んでいる人たちがすごく困ってるんです。そして困ってる理由は、生まれた時から宗教に入ってて、そしてそれがユダヤ教で、そしてユダヤ教で染みついてたのは、自分の努力によって自分が救われる。ですから真面目な食べ方、真面目な礼拝し方、ちゃんとこの時間帯で祈ることとか、そういうのがもうちっちゃい時からもう必ずそれがあったんですね。ですからそれに慣れてしまって、そしてそれだけではなくて、人間の心の中で理解しているのは、悪いことすれば 誰か弁償しないといけないっていうものがあるんです、人間の中で。何かしないとって。そしてそれは日本でもありますね。なんかお地蔵さんとかこういう赤いなんか生地をついたようなものがついてて、結局誰かがね何かあって、そして何かしないとと思ってそういうものを建てたんですね。人間理解してるのは、人間を理解、悪いことすれば誰かが何かしないとってね、ほっとけない過去の失敗っていうのは。ですからどうしても自分の力で何かしないといけない、真面目な生活しないといけない、この習慣守らないといけないって、そういうものが人間がもう癖になってるんですね。そしてこの人たちが、まあ、そのような生活してて、そしてイエス・キリストのことを聞いた時に多少喜んでて、え、何もしなくてもいいですかって、そして、え、信じるだけで永遠に命与えられて、そして神様と友達になれるのって、最初がもう喜んでたんですけれども、だんだんね、不安も入ってきて、これでいいんかなって、前みたいにこうしてたんだけど、朝起きた時に必ずこれをやってたし、あれをやってて、そして日本にもこれをよく見たことあるんですね。ばあちゃんとかじいちゃんがイエス様信じるようになって、そして今度はもうイエス様信じるからもう仏壇いりませんとか、それで私が取りに行って、そしてそれを片付けて処分してもらって、そして今度そこ空いてんのよ、その場所。そしてなんか毎朝そこ行って、なんあれって あれってないっていう感じ、ええって、何も 見るものもないよって、ちょっと不安で、これでいいんやろうかって、町屋だったらどうしようとか、って今までもう生まれた時から必ずそういうものがあって、それ困った時にもう先祖に頼ってこうしてたのに、今はそこは空いているって、で今度は目の見えない神様を信じるって、っていうような、そういう悩み、この時代あって、私たちの時代にもあるんですね。そしてその何かをやって、そして自分の立場を霊的に上げるっていうような癖っていうのは、キリスト教の中に非常に多いんですね。よく初めての方が KBF 来て、ああそう楽しかったですって、そしていろいろ考えてるんですね。そしてロブさん、ちょっと聞きたいんですけれども、この教会だったら、洗礼のに対するルールは何でしょうかとか、そしてこの教会に行けば献金はどういうルールあるのでしょうかとか、ここだったら、独身の男性と女性はどういう付き合い方のルールがあるんでしょうか、聞いてくるんですね。それが聞いた時にさっぱり、あ、この人分かってないんだなって、キリスト教を掴んでないんですねって、ただの宗教と思ってるんですって。宗教の考え方はルールを覚えて、ルールを守って、自分の霊的な立場を上がるって、それが宗教的な考え方で、そしてこの人たちがそれで悩んでたの、信じるだけでそれだけでいいのって、って。そして今度これも入ってくるんだけど、じゃあそれだったら悪いこといくらやってもいいんちゃうかってね、だってね、もう悪いことやりながらごめんって言いながら、ごめんって、ね、これもしてしまって、あれもやってしまっていけないんだけど、けれど後からごめんごめんごめんって言って、それでいいのって、何このたるんだ宗教、何これって、ルールがないのって、それで悩んでたんです。これはって。ですから私もこれも KBF で言われたことあるんですけど、ある方が来てね、すみません、ちょっとこの教会が楽しかったんですけれども、ルールが足りなすぎるそしてそれが言われて、わあよかったなとあそうかってけれども、これじゃあ好きなこと何してもいいんだって、そうなのって、けどね、そうなんだけれども、そうじゃないんです。全く別世界があるんです。全く宗教と全 全く宗教だったら自分の方から努力して真面目になっていろいろやるけれども全く別な世界があるんです。そしてこの世界があんまりにも人間の慣れてる世界と違うので、もう多くの人がこの別の方法っていうのはつかめないんです。なかなかわからないんです。ですから何回も何回もルールに戻っていう、それが多くのクリスチャンの繰り返しなんですね。なぜ言うと自分を変えられる方法っていうのは全く違う方法なんです。そしてそれはこれと似てるんではないかなと思うんですけれども、私が12歳の時に、横浜育ちですので、横浜からボーイスカウトだったので、キャンプで伊豆半島の方に行ったんですね。そして海のとこにテント張って、そして夏だったので昼間結構いろんな人が来るんですね。ちょっとねやっぱり東京の人とかいろんな人来るからもうちょっと窮屈で、夜だったらみんな帰ってくれるんだけど、なんかちょっとこう狭いなとか、そしてちょっと私の友達が悩んでたんですけれども、その綺麗な砂があって、私たち最初はボランティアでそのゴミを全部片付いたんですね。だから本当に綺麗なところになって、けどやっぱり昼間が人が来ていろんなものを掘ったりしてて、それで私がすごいそれが嫌で、そしてちょっと友達と一緒にね、この辺にねその砂があってここに山があったんですね。そしてもう石がいっぱいあってガキのようになってたから、その以上そっちに行けないんですね。そしてちょっとその辺でカニをなんか見つけたらどう楽しいなとか、そう あっち行っててね、いろいろその崖のとこに見てたんですけれども、崖のとこにホラー穴見つけたんですね。そしてあれって何これって思って、そして中になんかちょっと怖くて、お化けがおったらどうしようとか、それがなんか第二戦争の骸骨がガーンってなってたらどうしようとか、けどなんかそういうなんか山の中にそういう穴みたいなものがあって、そして友達とどうしよう中入ってみようかって、そしてなんか海賊がね宝物そこに置いたらねどうしようとか、ちょっと話しててとうとう決めたのがね、ちょっと入ってみようと思ったんですね。ですからその暗い穴に入っていって潜って、ちょっと狭かったんですけど、どんどん奥入っていくとね、途中入っていったらね、向こうにね光が見えるの。どうしようと思って、ですから私たちがちょっと狭かったけどそこ入っていって、ずっと山の中に入っていって、そして向こうに着いたらね、完璧な海辺があったの。誰もいないとこ、誰もいないとこで、プライベートのビーチみたいなとこで、ものすごい綺麗でね、そして人間の足跡とかそういうのがあんまりなくてね、わあすごいとこ見つかったなって、もうワクワクしててね、これはすごい、私たち二人だけのとこなんだっていう。そして友達と約束してこれをバラすなよって。そして私たちまたそれを戻って、けれどもその後から私たちだけのビーチがあるっていうような気持ちでワクワクしてたんですね。別世界見つけたんです。最初見た時は暗いトンネルに見えたんですけれども、入っていって、そしてそこに狭かったけど通ったら光が見えて、全く別な世界が見えたんです。そしてどうしてこの話を出したと言いますと、その穴がね、ガラシアの2章の20節21節そのような入り口があるんです。別世界の入り口なんです。そしてその入り口に入っていくと、多少怖い、殺されるんか死ぬんか怖いんだけれども、そのトンネル入っていくと、そこにずっと通り抜けると別世界がある。 イエス様と共に生きる世界、イエス様の力もらいながら生きる、イエス様の臨在を感じながら生きる、全く別世界があるんです。そして多くのクリスチャンがこれは分からないんです。ですからいつも一生懸命頑張って頑張ってルール守ってけど守れないから失敗して反省して、そしてまたもう一度やってって、そういう宗教的な繰り返しなんだけれども、掴んでないのは別な世界がある。見た感じ怖い、ちょっと見た感じ怖いですよこれ。ヨハネ2章の20節読んでみて、もう一度。ガラティア2章の20節。
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
21。
私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。
これを御言葉初めて発見した時にもう謎、それだけじゃなくて怖い、何これって、もう一回読んで20節。
私はキリストと共に十字架でにつけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。
これなんだ、どういうことやろ。もう一回最初の部分。
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです、今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
最初これ読んだ時にどういうことやろうって、自殺のことかなと思って、自分を十字架にかちょっとそれ痛いし、けれどもここに書いてあるのは十字架につけられてイエス様と共にそこにいるって、そして今度はキリストが私の中、うちの中に住んでるって、そして体がまだ動いてる、まだ生きてる、これやったらなんかちょっとゾンビかなとか、それかあのフランケンシュタインの古い映画あったんですけども、それが博士があのなんかあの組み立てた人間で、そして実際に動き出して、けれども今度は動きが違うんですね。普通の人間じゃなくて、うわっていうような動きもね、なんかロボットみたいな動きで、ですからって、じゃあ私が死ねばいいの、死んで、けれども今度死んだ時にまた蘇って、今度はゾンビになって、それで今度は、あ、私はあなたを愛しています、イエス様は私の中に入っています、ハレルーヤアーメンって、そういうような怖いような、自分がいないような、死んだようなもんなのかなとか、これどうやって実行すればいいのか分かんなくて、あのけれどもこれをもう何年も何年も見て、これは謎だなって、これの意味を分かれば私の人生が変わるんだなって、変えられるんだなって、今の苦しみ、今の戦いが終わって、だってね、あの死んだ人は、死んでる人を泣いてること見たことありますか？泣かないですね、そのままですね、こうやって、ね、傷ついたってお母の中で傷ついてあんまり言わないです ね、ものすごい平和なんですね。だからこれはどういうことなんだろうって分かって、もう知りたくて、だんだん見えてきたのはね、死んだことっていうのは自分の心の設定なんですね。そして人間の設定はよく冗談で言うんですけれども、人間の設定はね、どうしてもね、自分がどうなの、自分を可愛がって、自分を大切にして、 それが私たちが中の電波なんです。ずっと自分はって、あの人にこれあげたけど私にあげてない、自分はって、もうええわもうっていう、そういう自分は自分は自分はって、自分を満たされたい満たされたい、自分を見て自分を大切にして、自分自分自分、その自分自分自分って、それが私たちの中にあるのよ。そしてそれがあるから、そしてそれをね、誰かをね、それをね、満たしてほしいの、答えてほしいの。自分がこれ、自分、自分、自分って。そして誰かが、相手にしてくれると、今度その人たちはこれもして、あれもしてって、そしてもうこれもって、そして今度思う通り動いてくれなかったらもうへっこんでっていうような、それが人間なんだよな。自分待って。そして、この、トンネルに暗い穴に入って別な世界に入りたかったら、その心が死なないといけないの。自分はって見てって大切にしてって、ね、もうバレンタインやから早く出して、誰かがって自分はこんな可愛いのにっていうようなものなんですね。そして周りの人が動いてくれなかったらどうしたのって言うと、うん、え、なんかあった、うんって、うん、そのこういう、うんって、ズボンがっていう顔で、で今度みんな、あ、どうしたどうした、もう誰も私よって、それ、そのようなね、愛をもらおうとするの。けどその愛がね、不満なんで満足しない。だってもらっても、あ、よしよし、そんなことだと、もらっても次の日あるのよ。そして次の日もっと激しくなってくるの。自分はって昨日は昨日今っていうようなものがあって、そして私たちがそういう心があるからね、平和がないの、喜びがないの。そして誰かが私たちに答えてもらってても、その瞬間ワクワクしてるんだけれども、後になると足りないっていうようなことなんですね。ですからこれはこのトンネル、ガラティアの2章の20節を経験するんだったら、私たちが白旗あげてその自分を死んでもらうことなんです。死んでもらわないといけない。もう自分じゃなくてもいいわ、怖い、多くの人怖い、え、自分はもらえないのって、えってちょっと怖いって、じゃあほったからかしされたらどうなるのって不安で、今まで自分自分っていうのを拗ねたり、もうわめいたり、もうわがままを出したり、それで愛をもらってたのに、それはやめるのって、それだったら私がどうなるのって怖いけれども、気になるこのトンネル、向こうになんかあるんじゃないかって、なんかあるんじゃないかって、もっといい場所があるんじゃないかって、実はあるのよ。めちゃめちゃいいとこあるんですよ。そしてそれは自分自分自分っていうのを死んでもらって、今度その場所にね、イエス様住んでもらうの。そしてこれはなんか哲学じゃないんですよ、実際に住んでもらうの。そして自分の心の中にイエス様住んでいるって一瞬一瞬理解しながら生きるの。そしてそれを経験すると、不思議な新しい人生が始まる。いつまでもあの人から何がもらえるかな、この人から何もらえるのかなってこと、そうでもなくて、もう自分の中でその安定が入ってくるの、安心が入ってくる。これがガラティアの10章なんですね。そして今度はそのイエス様が入ってくると、怖い映画みたいにフランケンシュタインで入って私じゃなくて、イエス様の臨在と私たちが一つになっちゃう、一つの人間になって、一つの人になっていくんですよ。これと似てるんではないかなと思うんですけど、最近ハマってるのはティーなんですね。そして今一番好きなティーはアールグレーなんですけれども、このアールグレーのティーバッグ入れると、お湯に入れると茶色いのがふわーって出てくるんですね。そして例えばお茶を入れて、ティーバッグを入れて 茶色くなっちゃったら今度は誰かが来てすいませんって茶色の部分取ってもらえないかって、ね、またお湯が欲しかったので直してってちょっと難しい。って直すのってどうやって直すのって、もうなぜ言うとね、そのティーとお湯がもう一つなってるんですよ。もう手遅れなんですよ。そして私たちがイエス様を誘って、そして自分の中に住んでる意識を持つと、もう自分とイエス様っていうのはそういう分裂病じゃないんですよ。分裂したような、はいロブですって、今は違うっていう、そういうもんじゃないんですよ。けど多くの人はね、神様怖い人と思ってるからそれ想像しちゃうの。イメージが間違えてるの。神様は愛の方なんです。そして人間はもともと作られた理由は神様と一緒にもう生きるために作られたので、ですからイエス様と共に生きるっていうのは不自然なもんじゃないんです。一緒になってくるの。そういう世界があるんです。そして今から具体的に勇気があるならどうやってそのトンネルに入れるかって、そして新しい世界に行くっていうのを今から説明したいと思います。そしてこれが私が発明したもんじゃなくて、もう昔の人も分かってた、このパオロがしっかりもう分かってて、それだけではなくて歴史の中で多くのクリスチャンがこの新しい別の世界を経験してるんです。そして本当にそのイエス・キリストが自分の内の中にいるんだって、その理解でその力で、そしてその無条件の愛で生きるんだったら、いくつかのことを練習しないといけないの。なぜ言うと私たちがね、自分はっていうのをね、もうすごい練習してるんですよ。もう考えないでね、自分っていうものが入ってるんですね。ですから部屋に入ったらね、どうしても私たちがね、部屋に入った瞬間に、例えばパーティーでもね、バーンって入った時にね、どうしても私たちがね、一番いい席がどこにあるのかって、そうやってなんかもう発見しちゃうんですね。あ、すごいねって。けれどもそこ通るのは他の人は多分みんなそれを見つけてると思うんだから、どうやってそこ座れるようになれるかなとか、いいとこやなと、あそこはって、あ、それやったらあの人そこに座ってるからカウンセリングしてるような形でそこ座るからとか、それやったら自分って自己中とみんな思ってくれないし、いろいろ作戦立てるんですね。それだけではなくてね、ゴージャス食べ物出てるとね、もうどうしても私がね、天ぷらの方をエビがあるエビがあるそしてもう いろんないい方法あるんですけど、一つはねバッチリこれいい方法あるんですけどね、自分で通るとさ、他の人が「そんな通るの？」って「一番いいもの取ってるんじゃないか」って思っちゃうんでしょ。だから私作戦があるんですよ。違う人お皿用意してくれもらうね、だからかっちゃん入れてとか、そして今度かっちゃんは自分のためじゃないから堂々と一番おいしいやつを乗せてくれる。そして今度は僕がいやいやいや、そんなんじゃなくていいのにって、けど本当のことは自分ってもらってるっていう感じで、けども周りの人はかっちゃんが選んだからまあしょうがないなっていうような感じで、ですから私たちがね、その自分がもらえる方法っていうのはね、私たちプロなんですよ。プロフェッショナル、もう45歳だったら45年間のプロなんですね。50歳の人は50年間もプロ、もう大ベテランですね。60歳もうすごいプロなんですね。ですから今度は全然違う生き方、このトンネルに入って多少見たら怖い、自分が死ぬ、そして今度キリストが私の体の中に生きる、そして今度そのイエス・キリストの好みの通りに生きる、イエス様のやりたいことをやる、喋りたいことを喋る、そしてそれがロボットみたいなもんじゃなくて自然な形でやるっていうのは全く違うやり方なんです。そしてその道を経験したい、わがままの愛がもう疲れた、もう 愛もらって思う通りにいかなかったらブチ切れるって、それもう、もう嫌だと思うんだったら、この新しい世界がある、第一その世界に入りたかったら、許し、人を許すこと、自分を許すこと、それがものすごくやらないといけないですね。許す人にならないといけない。誰が許せないって、あの人許せないと思うんだったら、このトンネルにの入る前にもう荷物が多すぎるから入れない。お父さん憎んでる、お母さんが憎んでる、それを荷物を持ってるんだったら、あの細いところに通れないんですよ。ですから人許せない、あの人許せないと思うんだったら、結局誰を殴ってるというと、自分を殴ってる、自分をダメにしてる。相手はダメにしてない、自分を惨めにしてるの。ですからもう本当にその世界に入りたかったら、許しを選ぶ。もうその人のやったことをもう神様に任す。そしてそれだけではなくて、自分も許しをもらう。正直に告白して、で、お父様って、今までの私の心の設定は自分自分ですって。そしてなかなかそれがあるから、もういろんなことがあってとか正直に告白して、そして今度はそれ告白した後に、毎日のようにその日の心の生ゴミを許してもらう、その日その日。そうすると荷物が下ろして、そのトンネルに入れるんです。許せないとか、自分を許せないとか、そういう荷物を自分の肩にあると、もう自分の体もダメになってしまうし、それだけではなくてそこに通れないです。太ってるから、それで、ですからそれを手放さないといけない。そして今度一生、毎日もちろんこけします、失敗します。自分が復活っていうような、わがままが復活っていうのは何百回もこれからもありますので、その日その日告白することなんですね。それを告白することなんですね。ですから許すプロになっていく、それが第一。そして本当にそのトンネルに入っていって、イエス様の臨在を毎日、イエス様の愛、イエス様の力、イエス様の知恵、それを経験したかったら、今度は毎日24時間イエス様は私の中に住んでいるっていう意識を持ちながら生きる。多くの人はこれをやってるんですね。あーって、今日全然祈ってないわとか、あー何もして、あ、じゃあ祈る前に一言、神様感謝しますって、よく寝れますようにって、お母さんがこうでこうで困ってますのでよろしくって、アーメンって。そうです。ですから結局その人のイエス様の共に生きるっていうのは3分なんですよ。それだったらね、自分のわがまま復活するしかないんです。それだったらたった3分ですから、今度は新しい人生、イエス様と共に生きるような人生を経験したかったら、自分の中に住んでいるって、それがね、本当にもう理解、もう一瞬一瞬理解しながら生きるって、それが普通になっていかないといけないんですね。そして、これも何回も出した話なんですけれども、私がもう全然自信がなくて、もう自分を責めてばっかりで、そしてどもりもあって、なかなか人生がうまくいかなくて、そして突然お父さんが心臓発作で死んでしまって、そして横浜で大勢の人の前で、長男ですのでスピーチしてくださいって、そして私ができません、自信がありませんって言われたと、いや、それは日本の一つの決まりで、長男ですのでみんなの前に立って、そして何か言わないとダメよっていうことで、ですからもう泣きながらもうステージに上がって、そしてけれども、その前に何をやってるか分からなかったんだけど、これあんまりにも怖かったので、これしてしまった、イエス様あなたは私の心の中にいるっていうような御言葉があるんですけれども、私はそれを経験したことありませんって、頭で信じています、ですから今どうぞ私と一緒にそのステージ に上がって、そしてスピーチしますので一緒にいてくださいと。そして目つぶっててね、目つぶってる時にイエス様の手が私の肩のところに置いてあるっていうことを想像したんです。そしてそれがもうずっと自分の出番がまだ来てないから、ずっとこう想像して、それだけじゃなくて自分の中に神様の臨在が光のように住んでるって、それも想像して、触れながら想像してたの。想像して、そしてずっとここにいるんだ、私の中にいるんだ、私の中にいるんだ、今光が、神の光が私の心の中にあるんです、イエス様の手はここにあるんです。そしてずっとそれを集中してたので、実際感じるようになったの。あれって、なんかもうあったかいってよ感じるようになって、そして今度心の中になんかあったかい、もうずっとそればっかり考えてたので、それがなんか感じるようになって、そしてみんなの前に立ち上がって、その時に集まった人たちが1300人ぐらい集まったんですね、大きなホールで。そして今までなかったような平安力で30分ぐらい喋った。ですから本当にこのガラチアの2章の20節入っていくんだったら、聖霊、神様の霊、私の中にいるんだっていう、それをもう毎日もう感じる程度まで集中することなんですね。いつもいるんだ、いるんだっていうような、それを普通、自分の普通になっていかないといけないんですね。読んでくれますか、コリント第一手紙3章の16節。
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。
出た、これが適当なかっこいい言葉書こうとかそういうもんじゃない、事実なんです。もう一回読んで。
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。
私たちは神の神殿、礼拝する神様の臨在が私たちの中に住んでいるって。ですからイエス様を主として信じているんだったら、ちょっとそれを想像してみましょう。目つぶって、天道様、私たちが多くの場合イエス様を信じています。ですから、今私たちは心の中にあなたの愛のあったかさ、光、胸の中にあります。感謝します。今ここにいる、私の中にいる、いるんだ、中にいるんだ、光、愛のあったかさ、私の中にいるんだ、いるんだ、感謝します。アーメン。ですから二十何年間私これやってるんです。ちょっとでも暇だったらそれを想像してるんです。そしてそれを想像してるから今でもこの辺あったかいんですよ。そこまで想像してるから、もうこれはただマインドコントロールとかそういうものじゃなくて事実になってる、私の事実になってる、神の神殿になってる。ずっとそれを考えてるんです。いるんだって、私の中にいるんだって。そして自分の焦点がそっちに置いとくと、寂しさっていうのは追い出すことができる、肺炎が入ってくるんですね。これは練習かかります。私たちが自分は自分はってずっと練習してますので、自分の力で自分でやるって練習してますので、ですからこれからもずっとこれを普通になるまで もうスーッと練習しないと、あ、いるんだ、私の中にいるんだって、いるんだって、それをずっともう一生やっていくもんなんですね。そうするとそれが自分の新しい土台になっていく。そしてその安心で今度全然違うことができるようになってくる、ね、古い愛だったら私何もしないって、誰かが私に声かけたら私が返事するけれども自分からは何もしないって、だって私そういうんじゃなくてね、今度はねもう神の愛が土台だからね、イエス様と共に生きるんだったらね、堂々といろんなことできますよ。もう自分の行動、歩き方も自分の人間関係とか全部変わってくるんですよ、これが本当に理解してしまうと。ですからこれから本当にそのガラティアの 2章の20節に入っていくんだったら、この方法なんです。これが私がやってるんです。これが私の喜びになってるんです。そしてそれだけではなくて、これも練習してるんです。自分の中に聖霊がいるんだって、神様の臨在が私の中にいるんだって、それをずっと想像して感謝です、私の中にいるんだっていうことを想像してるんだけども、次はね、今度はそればっかりできないでしょ。だって仕事もしないとわかんないし、だって一生そこにちょっと待ってって、もうちょっと想像してるからとか、ね、もう働きなさいとかなんかあるからね、けれども今度はね、その自分の毎日の行動っていうのはちょっと違うような行動をしないといけないんです。こう新しい動きをしないといけないんですね。そして例えば今日もこの後に見れると思うんですけれども、今日はバレンタインデーかな、今日はそうです、バレンタインデーで、ですから多分三宮行くとね、いろんなカップルが歩き回ってると思うんですね。そして彼女と一緒に歩くんだったら、一つの失敗っていうものがあるんですけれども、例えば、なんか服屋さんがあって、そして本当はね男性興味ないんですよ、けれども興味ないわと言うとね、全部ダメになってしまうからね、ああこれこの色がいいなとか頑張らないといけないですね。頑張って、ああこれはすごい、ああ似合ってるとか、ちゃんとそういうのを言わないといけないですね。で今度はね、これ絶対してはいけない、あ音バイヤーさんがある、ちょっと待ってって、ね、あ楽器がある、あそんなことして、そして一人で行動してしまうと、今度は彼女のとこ行ったら彼女の人もう拗ねてるんだよなっていうようになってるんですね。ですからね、一緒に行動するの。そしてやっぱり男性の方気をつけないといけないのは、彼女はまだ見たいんだったら自分が見たいなっていうような感じでそこに立つんですね。でそろそろ行こうかって、そろそろ行こうかって言うと、次どこ行くって、あっち行こうよって言ったら、じゃあ行こうよなって、それで一緒に行くのよ。で今度その店見た時に、勝手に一人で歩くんではなくて、じゃあ次はどこに行こう、あっちでちょっとケーキ食べたいんけど、あそうかって一緒に行くの、勝手に歩くとかそれが違反なんですね。そしてイエス様と共に生きるはそれと似てるんです。そして練習のためにね、細かいとこまで私やってるんですよ。コーヒー飲んで、あこれ美味しいよ、イエス様って飲んで、じゃあそろそろ、次どこに行こうか、あの人ちょっと暗い顔してんだけどそこに行こうか、じゃあ今から行くねって相談しながら動いてる。それがこのガラティアの新しい世界なんです。そしてそれを練習していくと、今度はその動きっていうのは不思議な力も来るし、もうイエス様の知恵も来るし、そしてものすごいもう考えられないような出会いとか、そういうのがどんどん入ってくるんです。それが自分の普通になっていくんです。けれども自分勝手に走ってしまうと、結局その関係がもう止まってしまうんですね。ですから今でも あのちょっと座っててもじゃあ次イエス様どうしよう、どこ行くとか、そういうの自分の中に、そして別に何もあのそこに行きなさいとかそんじゃなくて、けどなんとかじゃあ今から行きますねって、 そして一瞬でもいいんです、一瞬でもいいんですけど、一瞬はい協力的よっていう電波出してるわけだから、ですからじゃあ今から引くねってイエス様って、そして結局相談しながらやってるから、今度はあの神様が使いたいって思ったらね使えるのね、道具がね、素晴らしい道具があのいくら素晴らしい道具持ってても、その道具が箱にしまってて物置にあるとね使えないのよ。けれどもそれが出したままコンセントを入れたまま置いてあるとすぐ使えるわけなんです。それで私たちがイエス様と共に生きるんだったら、そういう道具にならないといけない、いつでもいいよって。ですから自分の中ではそういう会話するんです。そしてそれをずっと自分の普通になっていくと、いずれ出てくるのはあなたはなんかイエス様みたいとか、すごいあったかさ感じる、何これとか、あのそういうようなことが出てくるんですね。私あの金曜日英会話区役所で教えてるんですけれども、後でみんな食事食べたかってるんですね。で今週もあのまた呼ばれて、私一度もイエス様の話を出したことないです、一度も。けれども生徒たちの方は、私たち英語を習ってるんですけれども、なんか高いものもらってそれを自分の力になって1週間過ごしていますって、どういうことでしょうかとか、そういう、そして僕はなかなか教えてあげないの。でもうんって、そしてなんか宗教と関係してるんです、うん宗教じゃないって、もうめちゃめちゃ愛してる人がいる、ああそれはよあの人目が生まれてるね、逆だと思うんですけど。でもうあのイエス様なんだよな、もういずれバラすけど。けれどもその人生、ガラティアのトンネルに入っていく、怖い、自分がどうなるのって不安があるけど、入っていくとね別な世界があるの、めちゃめちゃそっちの方がずっといい、もうめちゃめちゃいい。けれどもそこ入るには自分の行動を変わらないといけない。ですからちょっとでも暇やったら、イエス様私の中にいるんだってそれを想像する、そしてそれが自分の、 あの普通の設定になっていく。次はもう動いている時に一瞬でもいいから相談しながら、じゃあ今から行きますねって、あそしてあのなんかね変なね、おあのなんかあのもうさっきも見たんですけどね、あのそこの、 あの地下にあの駅の近くにね、あのお坊さん今立ってるんですよ。そしてこういうなんか帽子で、そしてこういうなんかあの茶碗かなんか持ってて、そしてその人がねそして目がねちょっとうわーっていうようななんか怖いような目でね、そしてねあのその人絶対ね、あこんにちはとか言わない、あれはあの妙な、ね、なんかそんなね暗いような感じで、そしてみんな見て、あそれでご縁入れたりね、これやってるんですけれども、あのそのイメージが間違えています。あのイエス様と共に生きるっていうのは、自分とイエス様があの一緒になってるわけだから、自然な動きができます、笑ったりすることができます、もう楽しんだりすることができます。そして、それだけではなくて、何をやっても一緒にできるの。ですから私が物作るの大好きなんだけれども、オートバイ、今はあのバタヤのためにオートバイ作ってるんですね。そしてねワクワクしてるの私は。どうしてかというとね、バイクよりもねイエス様と共に相談しながら作るわけだから、それがその付き合いが面白いよ。だからねもうイエス様これどういうエキパイがつけた方がいいかって、ああなるほどって、じゃあこれはインターネットで探してみようかとか、そして今度はなんかいろんなその一緒にやっているっていうような ものなんですね。ですからなんかあの宗教的な考え方は、おとばい、それは霊的な行動ではありませんって、断食しないととか、そういうようなものだけ違うんですよ。イエス様と共に生きるっていうのは遊びも一緒に遊ぶのよ。スキーも一緒にする、ね、泳ぐことも一緒にする。そういう自分は神様の宮だから一緒に行って一緒にあの楽しんで、ですからね、本当のクリスチャンの人生で暗いもんじゃないんですよ。楽しいんですよ。めちゃめちゃ私楽しんでるんですよ。ですから料理でも一人で頑張っていい料理出そうとかじゃなくてね、その一瞬一瞬、そう、じゃあ今から入れますねとか、じゃあどう思うとか、そしてそれをずっとやってると今度だんだんだんだんイエス様の声が聞こえるようになってくる。少しずつ入っていくんですね。あの今ケンちゃんもあのベース作ってる、多分ちょっと味わってると思うでしょ。作りながらなんか神様って、そしてやっぱり神様と一緒にベース作ると自分の力だけで作るって違うんですよ。あのできたものが違うんですね。ですからそうやって何をやってもどこ行っても共に生きる、そして今度は相談しながら、そしてそれだけではなくて愛の関係ですの3番、4番ですけれども、3番は動き出した時に相談する、行くねとか、なんかあの付き合ってる人みたいに、あそう一瞬でもいいから、じゃあ今行くねっていう感じで心の中でそういう行動を取る。4番は恋人だったら、愛の励ましの言葉も出す。ですから自分の中でしょっちゅうやってるのは、イエス様好きやでとか心の中で言ってるの、好きやでって、 あなたの愛、そして平安が、あなたの平安が気持ちいい、ありがとう、今ここの中で、そしてこれよく言いますね、心の中で、イエス様私通して生きて、私通して流れて、周りの人流れて、今あの人と握手するけれども、あなたの臨在がこの握手として流れとってなとか、そういうような愛の言葉自分の中にあの出してるんです、そしてそうするとだんだんだんだんその喜び、あのその愛の安心っていうのは自分の普通になってくるの、普通になってくるの、非常にあの気持ちいいです。そして今度はやっぱり一人で頑張ってないので、困った時にもう一緒に困ってるわけだから、知恵とかそういうのも入ってくるんですね。でもう一つの邪魔ものがあるんです。それこれも、それはね、物のことなんですね。人間は物のこと気にする。自分の口座にいくら持っているのかとか、自分は次これを買うとかあれを買うとか、そういうような目で見えるようなものに焦点を置くと、だんだんだんだん恐れっていうものが入ってくる。そして恐れっていうのは、結局恐れの意味は神様あなたを信頼してないよっていう意味なの、恐れって。だって恐れてる理由は自分ができないのにどうなるっていう不安ですので、ですから恐れを感じる人っていうのはなかなかね、それがこのガラティアの20章の、邪魔になってるんですね。ですから恐れを消す方法って一つは、全てのもの、自分の全ての持ち物、ただの道具として考えたらいい。ただの道具で、割り箸落としたらちょっと泣くのは大げさでしょ、
割り箸落としたの、もう弁当食べない。
そういうのね、割り箸落としてね、ある人は誰も見てなかったらそのまま使う人もいるんだけど、けれども、まあいろんな方法あります。一つはそれを洗うこと、もう一つは別の割り箸を取ればいいじゃないかって。ですから本当のことで言いますと、私たちの全てのもの、 家でも車でも全部もう枯れてしまい、終わってしまいます、壊れます。ですから本当は私たちのものじゃないんですよ。神様は貸してくれてるんです。ですからそういうものばっかり焦点を置くと心配とか不安が入ってきて、そして心配ばっかりしてたらなかなかもうイエス様は私の中にいるんだっていうような邪魔になってくるんですね。ですから自分の中ではもう物を持つのはいいことなんです。たくさんあればいい。だって道具として考えればすごいんです。人に貸せますし、けれどもその感覚で物を使う。ですから自分のものを見た時に、あ、これは、ある期間与えられたものなんだなって、感謝だなって、まあけれども本当のこと言うと割り箸みたいなもんだねって、いつかもう使えなくなるって、そしてそのようなもう感覚でものを大切にする。そうするとその心配っていう、どうなるのっていう不安が入りにくくて、そしてイエス様と共に生きるっていうのはやりやすくなってくるんですね。ですからいつもね、どうなるんだ、どうなるの、これがあれがどうなるのって、そればっかり考える人ってなかなかガラテヤのトンネルに入っていって、あの世界に入れないですね。ですからいつも自分に言ってるのは、あ、この道具はただの道具です、これはただの道具でいつかもうダメになるので、ともうただ借り物みたいな感じで使うって、そしてそれをずっと考えると、そのイエス様と共に生きるっていうような、イエス様の臨在を味わいながら生きるっていうのはやりやすくなっていきます。これで今日ストップしたいと思うんですけれども、この道、最初は怖いですよ。最初は私たち慣れてないから不安がありますけれども、ずっとこれを2、3日忘れててももう一回やってみようっていう、1週間やってないわと思ったらもう一回やってみて、そしてこれが自分の普通の設定、イエス様とそれが普通になってくるとね、ものすごいもう恵まれた、そしてそれだけじゃなくて周りの人がその恵みを感じるような人になっていきます。本当に素晴らしい人生なんですね。ですから、これからやりましょう。じゃあ祈ります。天道様、このガラティアの2章20節、私たちが自分はって自分を満たしてとか、そればっかりもう何年も練習してますので、ですから本当に私たちがこの新しい世界に行けますようにどうぞ働いてください。そしてこの集まりの中では何人かの人がこれを体験したいという人がいると思います。今いますか？では、体験したい、これを経験したいって何人かがいます。はい、手を挙げましたので、その人たちにあなたの臨在が心の中に住んでいるって今週強い確信を与えてあげてください。強い確信を与えてください。そして今度は行動、歩き出した時に、働き出した時に、その自分は神様を、朝のディボーションで置いてきちゃって走っていくんではなくて、本当に一瞬一瞬遊びながら、働きながら、友達と話しながら一緒にやるんだっていうようなことが体験できますように、そしてそれが私たちの普通の生活になってきますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。